それでは、本日の聖書箇所に、進みます。本日の聖書箇所は使徒言行録1章3節から5節までです。新約聖書213ページです。使徒言行録1章3節から5節まで、新約聖書213ページです。それでは拝読いたします。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。アメン。それでは本日の宣教、エルサレムを離れずにと題しまして、住森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。この朝、変わらないあなたのご愛と、あふれる憐れみと、また許しにより、私たち一人一人をあなたの身体なるこの教会へと導いてくださり、この朝、兄弟姉妹と共にあなたを見上げ、あなたに礼拝を捧げるこの幸いをいただくことができましたことを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞこのところに豊かに臨んでください。今、私たちのこの石の心をあなたが砕いてくださり、主よ、どうかあなたの御前に喜ばれる器となることができますように。聖霊様、どうか今日も御言葉をもって私たちを励まし、私たちのこの日々の生活を信仰者として立て上げてくださいますように、心よりお祈りいたします。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹一人一人をあなたが覚えてくださり、格別に病の中にある兄弟姉妹にあなたの新しい習慣、癒しと回復を与えくださいますようにお願いいたします。今日のこの朝を心から感謝して、すべての栄光をあなたにお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。新しいこの日曜日の朝を心から感謝いたします。また今日は孝太郎兄弟の転入会式を迎えることができましたことを主に心から感謝いたします。新しく、先ほどのですね、久米姉妹のお祈りにもありましたように、新しく一人の兄弟を私たちの玉川教会に加えてくださいですね。また先ほどのお祈りがありまして、加えられたというか、戻してくださったですね。本当に戻してくださった、この主のですね、本当にこの御設理を覚えて、本当に感謝いたします。リバイバルと世界宣教の使命にですね、孝太郎兄弟が加えられ、また私たちが共にこの使命をですね、歩んでいく兄弟姉妹家族となりました。先ほどのですね、証を聞きながら、小杉姉妹が中学の時から支払いをやってたとですね、今も永遠に支払い続けているようにですね、あとはまた別の仕事でですね、その時から支払いに苦労してたんだなと思いながらですね、聞かせていただきました。本当にですね、ただただ主の憐れみであることを本当に深く覚え、心からまた皆様のご愛に感謝いたします。今日ですね、新しくこの信仰生活をまたですね、孝太郎兄弟が始める、スタートさせるとともに、私たちも信仰生活のこの原点に立ち返り、本日の聖書箇所、使徒言行録2章の4節でイエス様が語られた、というかですね、お命じになられた、エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。このご命令の意味に深く心を留め、信仰の歩みをまた歩んでまいりたいと願います。なぜイエス様はエルサレムを離れてはならない、そのようにお命じになられたのか。まあそれは言うまでもなく、この後に書かれている、前に私から聞いた父の約束されたもの、この約束を弟子たちをはじめ人々が受けるためでありました。 父の約束とは他でもない、この約束の聖霊が注がれるという約束です。そして皆がその分与に預かっていくという約束。ルカによる福音書のですね、12章49節のところにお開きになる方は133ページです。133ページ、ルカによる福音書12章の49節、50節のところに、イエス様はこのようにお語りになりました。私が来たのは地上に火を投じるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。イエス様がこの地上に来られ、約束の聖霊を与えるために、イエス様は十字架の苦難を受けられ、そして復活されたと言っても過言ではないほど、イエス様のこの使命の大きな一つに、地上に聖霊の火を投じるためである。今日ですね、私たちは教会学校に参加された方は、勇者よ、主はあなたと共におられます。ですね、このギデオンに主が語ってくださった、この主があなたと共におられる。これはクリスマスにですね、よく語られる記事です。インマニュエル。その名をインマニュエルとですね、言われる、唱えられる。そのインマニュエル。神は我々と共におられる。そういう意味ですけれども、この約束はまさに神の子イエス・キリストがこの地に来られて、十字架により私たちの罪をあがない、復活により注がれる聖霊によって、誠のこのインマニュエルは実現したのであります。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。聖霊となって私たちのうちにお住まいくださって、宿ってくださって、私たちはいつもイエス・キリストと事実、生きた主と生きるように、主がそのように整えてくださって、十字架と復活をもって、その技は、そのですね、約束は実現されました。私たちの信仰生活の祝福は、日々、この聖霊様に満たされて、聖霊様の圧倒的なご支配の中で生きることであります。イエス様は、私たちの信仰の歩みが、水のバプテスマだけでは終わってはならない。そうではない。間もなくあなた方は聖霊によるバプテスマを受けるのである。そう命じられ、その約束を語られて、それゆえにエルサレムから離れてはならない。そのように語られました。聖霊のバプテスマということは、バプテスマですからですね、ここバプテストが一番ですね、私たちがしっかり主張しているところですけれども、すなわちバプティゾーという言葉は、浸るという意味です。水に完全に浸る。だからですね、私たちのこのバプテストリーも、バプテスマを受けるときには完全に水に浸るわけですね。一番早い最近のバプテスマは、長いサラちゃんでありましたけれども、この水に浸かるときにですね、どうか何かですね、サラちゃんに何か質問ありますかと聞いたらですね、不安なことありますか？水に鼻が、鼻に水が入らないようにしてほしいって言ってですね、いろいろ二人で考えて、じゃあ、サラちゃん掴む？それ私が掴もうかって言って、最終的に私がこう掴んでですね、水が入らないようにしました。でもそのように全身を水に浸かる。聖霊のバプテスマということは、私たちが全身が聖霊に満たされている状態です。コップであるならばですね、これは今満杯じゃないですけれども、コップであるならばこれがですね、満杯に溢れるほどになっている。その状態が聖霊のバプテスマに預かっている。そのような状態です。私たちは言うまでもなく、聖霊によらなければ、イエス様を主と告白することができません。悔い改めもありません。けれども、それだけではなく、私たちが告白した時だけではなく、日々聖霊の圧倒的ご支配の中に生きるということ、満たされて生きるということ、そのために、イエス様は、この時にしっかりエルサレムに留まり、約束を待つように、そのように語られました。この間ですね、南ブロックの牧師会があったんですけれども、ある教会の去年のクリスマスに、バプテスマ式が行われまして、で、その前々日かにですね、その教会の牧師先生が、それこそ岩尾兄弟じゃないですけれども、救急車で運ばれて、エビをですね、食べて、急性、この、 アレルギーがですね、発作が起こって救急車で運ばれて、まあ、1日2日入院したのかわからないんですけれども、で、まあ、ギリギリに、なんとかですね、教会の祈りによって、クリスマス礼拝は、行うことができ、そしてバプテスマを行うことができた。けれどもですね、その時に、まあ、信徒の皆さんが準備をされたので、来てみたらですね、そのバプテスマの水が50度に設定されていた。それでですね、だから、水のバプテスマというか、もう最近はお湯のバプテスマですね、なんつってですね、まあ笑い話ですけれども、でも、まあその先生は病み上がりだったので、すごく良かったという話をですね、まああったかいお湯で、冷たい水じゃなくて良かったという話を、まあ全てを益としてくださるですね、まあそんな話を聞きましたけれども、この私たちのですね、主は私たちがそれこそ熱い聖霊に満たされながら生きるように、冷たい、聖霊様は冷たくないんです。熱い。私たちを愛してやまない、主イエス様の御思いが、私たちに迫ってくるときですね、この聖霊なる神の命は、熱く私たちを満たしていく。そして私たちを立ち上がらせ、私たちに回復を与え、私たちを生き返らせていく。これが聖霊様であります。この終わりの時代を生きる私たちには、内に外に様々な戦いがございます。外的な攻撃があり、経済的な問題、またですね、家族の問題であれ、病の問題であれ、そして内側の私たちの不信仰、主を信じることができない、これが一番大きな罪です。私たちの傲慢、許せない、裁く心、そのような悪しき者の力に、いつも押しつぶされそうになっているのが私たちの信仰生活の現実です。それゆえにペテロはですね、第一ペテロの中で身を慎んで目を覚ましているように、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを常に食い尽くそうと狙っています。それゆえに信仰にしっかりと踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。これが終わりの時代の御言葉であります。この間の日曜日の午後に行われた岩田先生のメッセージの中でもですね、この私たちが応答賛美に、新生賛美歌では盾よ強者というですね、賛美を捧げました。教団のタイトルはちょっと忘れましたけれどもですね、この教団の賛美歌の下にですね、霊的戦いって書いてあるんですね。すなわちそういう信仰者の戦いによって、その時に本当に主によって私たちがしっかりと立つということ。岩田先生もメッセージの中で、立つべきところに立って戦う。それが信仰生活です。ですね。そのように語られました。けれども実際はそのような歌が歌われなくなって久しい。ですね。あんまり戦いというとですね、なんか私たちがですね、もう萎縮しちゃうので、あんまりそういうことは言われない。けれども、はっきりとペテロはこのところで、終わりの日には悪魔が吠えたける獅子のように常に私たちを、私たちの家族を狙っている。様々な状況の中でそれが起こっている。キリスト者の戦いは、ですね、私たちはしっかりその勝利に預かって生きるためにイエス様の十字架の勝利に預かって生きるためにこの聖霊のバプテスマを受けるということ聖霊の命にしっかり浸ってですねちょっとだけじゃないしっかり満杯に満たされて生きるということが私たちの勝利の鍵であります。私たちは終わりの時代に何とかしてこの力に預かりそれこそ勇者よ、主はあなたと共におられます。主のために立ち上がり、使わされていくものになりたいと願うのであります。そのために、今朝の御言葉は、私たちに何を教えているでしょうか。それは、エルサレムを離れずに約束を待つというご命令であります。この離れずにというのはですね、言語のこのギリシャ語では、離されずに、引き離されずに、受け身で書かれています。ということは常に離される力の中で生きているということです。それを何とかして離されることがないように、約束にとどまるように。それでは、このエルサレムが私たちにとって何を指しているのでしょうか。三つのことを皆様にお話ししたいと思います。まず一つ目。エルサレムが私たちに教えていること、それは教会です。 主の宮、聖霊の宮なる教会、また今日はですね、兄弟姉妹ですね、この孝太郎兄弟が私たちのこの神の家族に迎えられた教会とは信仰共同体です。信仰というものは決して個人プレーで勝利することはできません。教会から離れることは有害あって無益だと言われます。全く益がないということです。けれども先ほどのペテロの言葉にあるように、さまざまな出来事を通してサタンは教会から離れさせようとする、この命から離れさせようとする。先ほどの言葉の通り、離れさす、引き離す、この力が襲ってきている。これが教会生活です。教会に対して不信感を抱くことやですね、牧師や兄弟姉妹との関係の中で不信感を抱くこと、それを通して分裂を起こそうとしていく力、こういう力が教会にはいつも働いています。私たちはそのことを、それこそ目を覚ましてよく知っていなければならない。私たちは当然罪人の集まりですから、つまずきを避けることはできませんですね。もしつまずきをしないようにと言ったら、もうとても私はここに立ってですね、もうメッセージ語ることができません。私が罪人が語るんですから、もうつまずきを覚えさせることもあるかと思います。けれどもそのような罪人の集まりでも、それさえもすべて主の御手の中、主の許しの中で起こっている以上、私たちはこの教会に留められている力、教会に与えられている力、約束、このエルサレムから離れてはなりません。このところで私たちはしっかりとそれぞれが共に主を仰ぎ見ていかなければならない。横を見るんじゃないんです。しっかり教会は主を見上げるところです。そしてそのような試練の時に、私たちはこのエルサレムから離れてはならない。エルサレムから離れるな。この御言葉を、このご命令を思い起こしたいと思います。私たちの信仰は聖霊の宮なる教会で御言葉とまた御霊によって養われていく。この信仰共同体の群れで私たちは成長していくのだということを、もう一度私たちは覚えていたいと思います。キリストの体なるこの教会を離れることは、クリスチャンの生命線を失うことです。イエス様から離れて私たちの人生は何一つ良き実を結ぶことはできません。イエス様がヨハネ伝の15章で語られたことです。私を離れてはあなた方は何もできない。そうです。そのような私たちは一人一人は決して大丈夫な人はいない。みんな私たちはですね、そのサタンの様々な攻撃の中でいかに無力な存在であるか。それゆえ主はしっかりエルサレムに留まって約束を待つように、そのように私たちに語られているのであります。今年はですね、また今日の購読箇所を読むかとですね、思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、これ最初にですね、元旦礼拝の時に挙げられたこのルカ伝の11章。もう今年はですね、しっかり祈りの祭壇を築き上げるということですね、そのことをずっと語らせていただきました。もう一つ加えて、教会から離れない。私たちが離れてはならないのは、教会の祈りからです。教会の祈りから離れてはなりません。祈りを教会へ持ってくること、問題が起こった時に教会の祈りにすること、これが私たちが人生において様々な困難に勝利していく秘訣です。自分で一人で戦うんじゃないんです。私たちは教会に持ってきて、教会の、それこそ主の皆が留められている、この教会の祈りの力を信じること。この教会でいかに主が働き、教会をご支配し、導いておられるかを私たちが信頼し、教会の祈りに加わることです。自分自身の祈りの祭壇をしっかり教会の祈りに加わりながら再建していくことです。これが私たちの新しい一年の大きな目標であります。私たち一人一人の生活の中にしっかり祈祷会を加えていくということ、祈りの場所をしっかり整えていくということ、これも同じくエルサレムから離れない、この大きな秘訣であります。そして二つ目。ご存知のように、このエルサレムという場所は、弟子たちにとって決して居心地の良い場所ではありませんでした。自分の愛する主を捨てた場所です。 裏切った場所です。ペテロにおいては三度も主を否んだ、そのような場所でした。無残にも救い主が十字架に捕らえられ、そして十字架においてあまりにも無残なお姿で貼り付けられていく、そのような場所であります。挫折した場所、自分自身が失敗したところ、いや自分の恥を知ったところです。本当だったら全て忘れてですね、一から静かなところでやり直したい、それこそ故郷のですねガリラヤに帰って再出発したい、その方が戦いもなく葛藤もない、肉的には平安に過ごせる、そのように思うかもしれません。けれども弟子たちの使命はガリラヤではなかったんです。たとえ肉的な平安が得られたとしても、そこでは本当の回復には至らないんです。私たちが目に見えるところでですね、様々な戦いを避けながら、あ、平安の場所、平安の場所、その場所に移っていっても、本当に私たちの回復解放には至らない。弟子たちの約束はエルサレムを離れてはならない、しっかりここで力と回復を受けなければならない、それがイエス様のご命令でありました。私たちは神様の回復の方法を覚えていなければなりません。神様の方法に従うことが最も良き道であることを思い起こすとき、失敗し挫折をし自分の無力さをとことん知るところ、主はそこで回復を行うということです。主はそこで皆さんと出会い、本当の回復をなされていく。ここを離れては、私たちは本当に様々なこの暗闇から解放を受けることはできません。私たちが貧しさを覚えるところ、失敗したところ、ここで主はもう一度私たちと会われるということ。イエスはペテロをガリラヤではなくエルサレムで聖霊を注ぎ、再び使わされたのであります。エルサレムとは自分の無力さを知るところ、弱さを知るところです。そしてそこで十字架を知るのであります。悔い改めの起こる場所です。ダビデにとって会員の罪を犯した。ダビデにとってはそここそがエルサレムの現実でした。今日ルカ伝を開きました。真夜中にですね、パンを三つ友のところに求めていった、その真夜中こそがエルサレムの現実です。昼間だったらいい、こうだったらああだったらいい、そう思える状況はいくらでも私たちは思いつくかもしれない。けれどもそこではない、真夜中であり、私たちの自分自身の暗闇を知る場所、自分の気づかなかった罪の恐ろしさをダビデは知りました。会員の罪、さらには殺人の罪、自分を守ることならばそこまですることができる、その自分の暗闇を初めて知ったとき、ダビデはそこで深い主の憐れみと許しを体験したのであります。ペテロも同じです。他の弟子たちがどうであれ、私は死んでも主に従います。けれどもその告白は自分のやる気、自分の自力では十字架の前に虚しく消えていきました。それでも主の十字架の許しはそのペテロを許し、そしてペテロをもう一度使命に立ち上がらせてもあまりある勝利でありました。ペテロを許し、イエス様はそこで、あなたがこの失敗をしたそこで聖霊のバプテスマを受けなさい、圧倒的神様の御力を受け私のために生きなさい、そここそが私たちのエルサレムの現実こそが十字架の贖いの力を知り、また復活の力に預かり、ここで新しくされていくのであります。エルサレム以外に弟子たちの回復は起こりません。私たちも同じです。自分の罪の現実、さまざまな弱さの現実、貧しさの現実、ここを離れて私たちは本当に主と出会うことはできません。けれども私たち、主は私たちとそこで出会 であってくださるのであります。そこで主は私たちに約束の聖霊を与えてくださるのです。そこで主は私たちに約束の実現を与えてくださるのであります。それゆえにエルサレムを離れてはならない。最後に三つ目、約束に固着するということです。イエス様はここでエルサレムを離れずに、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヘブライ書にありますように、その確信を捨ててはなりません。約束の実現には忍耐が必要なんです。待たなければならないんです。主の約束が実現するため、私たち自身が誠にイエス・キリストの聖霊のバプテスマに預かり、新しく変えられていくためには、私たちは時を必要とします。明日に変えてもらえばいい。もうそんなこと私はいつも思ってます。もう今一瞬変えてください。ですね。もうこの弱さ、いつまでも留まっていられない。この状況、いつまでもですね、こうはいられない。けれども、その中で、私たちは今日のルカ伝の11章のごとく、必要に頼むのであります。その貧しさの中で、主に固着するために、約束にしがみついて離れないために、私たちは必死で主を求めるのであります。求めなさい、そうすれば与えられる。叩きなさい、そうすれば開かれる。探しなさい、そうすれば見出すことができる。皆さんご存知のように、使徒言行録を書いたのはルカです。ということは、本当に御言葉はありがたいです。もうすでに約束された実現、すでにそのことを聖書で起こっている事実をルカは書いているんです、このところで。どうしたか、求めたら与えられたということです。この必死さの中でエルサレムに留まって、ルカである弟子たちが求めたとき、あのルカ伝の11章13節にあるように、求める者に増して言わんや、天の父は聖霊を与えてくださる。この約束は実現したということ。常に求める者に主は聖霊のバプテスマを与えてくださるということ。そのことがもう実現したものとして、ルカははっきりと明確に書くことができたんです。それを今、御言葉を私たちに教えているんです。落胆しないで、祈り続け、求め続けるなら、主は必ず与えてくださる。必ず聖霊十万の信仰者にしてくださる。私たち一人一人を祈る力、信じる力、私たちを愛する力、許す力、悔い改める力、主に従っていく力、すべては求めるなら主が与えてくださる。皆さんに聖霊のバプテスマを主は求めるなら与えてくださる。これが今日の約束です。それゆえに主はエルサレムを離れないように、この約束をしっかり受け取るまで皆さん離れてはなりません。生涯離れてはなりません。生涯私たちはエルサレムから離れずに、約束を受け継ぐものとなりたいと願います。そのように主は私たちを召してくださり、主は私たちに力を与え、ここから派遣してくださるということ。力をいただかずして出ていくことはできません。自力で出ていったペテロは失敗しました。しっかり聖霊の力をいただいて、全く私たちが主のものと主の器と変えられて、その時主は私たちを通してエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると、全世界の救いのために私たちをお使わしくださるのであります。私たち一人一人が今日この約束に立ち、聖霊のバプテスマを受けるものになりましょう。聖霊に満たされて主のために生き、使わされていくものとなりましょう。その一人として今日光太郎兄弟が加えられたことを感謝いたします。私たちもまたさらに加われてくる兄弟姉妹、新しい救いを主に期待しながら、私たちがまずここに留まり、主の約束を握り、しっかりと主を求め続けていくこと、そして聖霊のバプテスマに預かる、この約束をしっかりと握って共に励まし合いつつ歩んでいくものでありたいと願います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、心から感謝いたします。新しいこの週に、その初めに復活の朝、あなたは私たちを変わらないご愛によってお招きくださり、今日はさらに光太郎兄弟を あなたのこの玉川の教会の群れに加えてくださいましたことを感謝いたします。主をどうか今日語られたあなたからの御言葉、この約束に立ち、私たちが聖霊充満、聖霊のバプテスマを受ける信仰者となれますように、喜びをもって主に仕え、喜びをもって主をあなたのために十字架を追う一人一人となることができますように、どうか私たちをさらに聖霊様豊かに祝しお導きください。この命をいただくためになお私たちに祈る力を与えてください。求めるならば与えられるとルカははっきりと私たちに教えてくれました。どうか主を求めるものとならせてください。私たちの貧しさの中でそこにとどまることなく、主をその時こそあなたを仰ぎ見、あなたの聖霊の圧倒的力に預かる私たちとなさせてください。新しい週間もあなたの御言葉とともに私たちをこのところから派遣してくださることを感謝いたします。どうか今インドネシアの地に派遣されていった野口宣教師ご家族の上にも、新しい週間聖霊の豊かな命の中で宣教の働きに勝利することができますように導いてください。この礼拝を心から感謝し、一切の栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。